ポッドキャスト土屋順次の治療のヒントプラスは、他とは違う結果の出る治療方法、絶対的なパフォーマンスアップが叶う運動療法、治療家が持っておくべき能力とその磨き方などについて、土屋順次がリスナーの皆様からのご質問に直接お答えする番組です。本物の治療に挑戦する日本オランダ都市療法協会がお届けします。
皆さんこんにちは、飯島茂です。土屋順次の治療のヒントプラス、先生本日もよろしくお願いします。
お願いします。
お願いします。先生、今日はですね、はい、治療外スキル のコーナーになってまして、はい、テーマは売り上げを作るスタッフの採用の仕方。
おお、ピンポイントできました、
ね、はい、ということで、はい、先生に今日はいろいろアドバイスをしていただきたいと思います。
はい、はい、
皆さん、いつものちょっとお願いなんですけれども、チャンネルの、このチャンネルの登録と、あと、LINE の登録ですね、そちらの方をぜひお願いします。LINE の方は、あれですね、限定的な情報がかなりもらえるということで。
そうですね。で、少数でまた、はい、勉強会開いたりとか、
そうですね、
結構だんだんコミュニティワイワイしてきましたね。
はい。はい、なんか、勉強会そのものの無料のコンテンツがもらえるっていうような、
はい、
こともあるみたいで、LINE、ね、に登録すると、はい、ぜひ皆さん、登録をお願いいたします。
お願いします。
はい。じゃあ先生、今日テーマに入る前なんですけど、
はい、
ちなみに先生、今まで面接って、
はい、
する方はたくさんされてきたと思うんですけど、
はい、
面接受ける側って今までされたことあるんですか？
少ないですか？ありますよ。
あ、あるんですか？
はい、
結構やっぱ若い時ですか、それは。
若い時というか、まあサッカーチームに入る時とか。
なるほど、
ね。あ、フェイノールドもそうですけど、名古屋グランパスさんとか。まあでもオファー、でもそうだね、オファー来てからのですけどね。
はい、オファー来てからの面接ですか。ちょっとまた
あれ違いましたね。公募とかじゃないから。
全くゼロからっていうのは、自分でなんか応募して、面接を受けた
って、あんまりないんですか？応募して受けたことは、いや、実は、はい、パイロットの試験を受けたことありますけどね。
初めて聞いた。
はい、それ落ちましたけど。
はい、そうなんですか？
大学卒業するときに受けたことありますけどね。
パイロットなりたかったんですか、先生？
なれたらいいかな、なんて言って。
また軽い気持ちで。
そうですね、同期でなったやつがいたんで。
へぇー。はい、
年がら年中やってるんですよね。すごい数みんな応募するし、やっぱ優秀なのを取るっていうので、はい、まあ、某有名なね、はい、アナさん、ジャルさん
は。ああ、ですよね。
もうずっとやってるんですよ。
へえ、あ、通年でその応募というか募集を。はいはい、でも、パイロットって普通そんなに、あ、なりたいなと思って、なんかなれるもんじゃないですよね。
なれないですね。でも最初書類審査ないの、一応全部もう面接から始まってましたね、私当時は。
へえ、はい、あ、そっか、学生の時はでも真っさらな状態ですからね。そこは同じですもんね、はい、スタートライン、
はい、でも集団じゃなくて一人でしたけどね、向こうが3人ぐらいいて。
へえ、はい、ちなみに結果はどうだったんですか？
結果2次でダメになりました。
あ、すごい、1次受かったんだ。
でも結構先が長いから。
へえ、
ええ、まあ、でもそれぐらいだな、面接。面接はしたことないっす。
そうですか。はい。でも、する方はもうまさに、いろいろ、
面接はそうですね。
されてるかと思いますので、はい、今日はそのお話をたっぷりと、ちょっとしていただきたいなと思いますので、
はい。
はい。じゃあ、ちょっと早速今日のテーマに。今日は売り上げを作るスタッフの採用の仕方ということなんですけども、はい、まあ、治療院を経営されているオーナーさんとか、はい、また今後その治療院 の開業を考えている方っていうのは、
はい、
絶対これって必要不可欠なテーマだと思うんですね。
そうですね。
はい、人の採用、
はい、
で、まあ、店舗の売り上げをその左右する重要なファクターでもあるじゃないですか、スタッフさんって。
まあ、一人でいいやっていう人でなければ、大抵は数人、あるいは自分が倒れたことを考えて、リスクをちょっと考えてとかっていうので、必ず雇う方に行きますよね。
はい、そうですよね。なんで、まあ、一人でずっとやっていくのもやっぱ限界があると思いますので、絶対その、もし拡大していくとなったら、 その人を採用するっていうのは本当に必要なことだと思うので、はい、で先生もやっぱその辺今までご経験があるじゃないですか、はいはい、なのでまあ具体的なその採用の仕方であったりとか、はい、あとなんか良い人材、はい、良い人材をその採用するためのなんかコツみたいなのがもしあれば、はい、ちょっとお話ししていただきたいなっていうふうにちょっと思ってまして、
はい、
なんかその辺ってどうですか？
この業界結構、はい、辞めていく人が多いというか、人動くんですよね。
ああ、そうですか。
探して求人で困ってる人もいっぱいいるから、うん、まあよくある求人の検索サイトとかに応募したりしても、うん、なかなか来ないとか、なかなか来ないものだから、うん、もう来たら即もう採用しちゃう。
なるほど。
っていう繰り返しみたいな、なってるのが現状だと思うんですよね。
あんまり来ないんですか、応募自体は。
応募、まあちゃんと出す方とか、まあお店の結局治療の方がメインの方が多いので、うんうん、どのサイトがいいとか、
なるほど、
ね、あとサイトでも目立たないといけないから、うんうんうん、もう上位の方に出てなくて、
うん、
実は知られてないとか、だからそこの部分の力の入れようが、まあ、すぐ人は欲しいと言いつつも、うん、それ本当に欲しいっていうのに力を入れてるかっていうと、意外とそこ
なるほど、
はい、どうやっていいのかなっていうのが分からないとかっていう人が多いと思います。
じゃあとりあえず募集しようみたいな、はい、そういう感じの
募集出したんだけど来ないなって言ってる方に多いんですけど、経験問わず、なんとか募集とか言って、うん、で給料要相談とかって言って、
うん、
多分自分で結構うん、従業員として働いたことない人もいるので、そうなってくると、
あ、そうか、
自分がどういうふうにして、うん、求人広告見て選んだのかなっていう発想で書いてないと思うんですよね。
確かにそうですよ、はい、経験がないからわからないですよね。
お金がいいとか、うん、まあ、場所ぐらいは書いてあると思うんですけど、うん、どんなコンセプトでやってるとか、こういう仕事をやってもらいますとか、
うんうんうん、
まあ、こういう待遇がありますとかって、うんうん、条件がいっぱいあったりとか、
うん、
自分のかなったものがそこにまさになんかあれば、
うんうん、
あ、ちょっと話聞きたいなって応募するってい う, そ, う、ね、それ自体の発想がないんですよ。
あ、
求人広告出すとこでもう失敗してますよね。
あ、そうですか。そもそも、
はい、
そっから、はい、あれ失敗してますか。
はい、
あ、
でここの業界の人たちあんまり知らないです、はい、インディードって最近バンバン出てきてますけど、
はい、
あそこは自分でもちろん広告をちょっと工夫したりとか、
うん、
あるいは代理店入れて、
うん、
求人がいっぱい来るように工夫をしてもらう、うん、まあ、お金払わないといけないですけども、
うん、
してもらうような求人広告サイトですけども、うん、何が違うのかって言ったら、うん、普通 の, チラシと か, なんか、うん、ネットで広告出すと同じように、
うんうん、
なるべく目立つとか、うん、実際に結果として、うん、求人で応募してくるっていうのに、うん、もう特化して、
うん、
例えばなんか目立たせるコピーを作るとか、そういう設定ができて、どれだけ見て閲覧して、
はい、
どれだけプチってクリックするとか電話するとかって行動したかっていうのを、うん、常にこう追っていけるんですよ。
へー、面白いですね、
はい、だからそれをなんか文字を変えたり、はい、文章の位置をちょっと変えてみたりとか、
うん、
あるいはものすごく求人で上に来るところの、
うん、
広告のコピーをそれを真似て自分でそれをで広告出すとか、
あ、はいはい、
ですると、もう検索ネットサイトで十何ページ目に出てても来ないですから人。
あ、そうなんですね。
はい、
なるほど。
まあ、一応だから地域で、はい、まあ、地方都市の方はまだいいですけども、うん、都心の方だともう求人も多いから埋もれちゃいますよね。
確かに、なるほど、そういうことか。
はい、
だ
から若者はもう7割、8割、もう必ずスマホで探しますから、
はい、うんうん、
携帯で探してて、うん、で画面のちっちゃい中の、
うん、
多分指でプッと弾いた数件に入らないと、来ないってことですよ、
うん。なるほど。じゃあまずは見てもらうことが大事だと、
ね。大事です、大事です。
あ、
っていう、まず求人を出すところの、ちょっと、はい、スキルはないとちょっと大変ですよね。うん、
なるほど。
はい、
まあ、まずはそこからですよね。
はい、採用するそのものの、はい、もう一歩手前から
始まってくるんですよね。そこでやっぱその諸条件を書くだけじゃなくて、やっぱ先ほどちょっと先生がおっしゃられた、
は
治療院 のコンセプトであったりとか、はいはい、まあ、この治療院に勤めたら、まあ、何を学べるかとか、はい、そんなことも書くんですか？あのよくわかんないですけど、なんかそ
ういうの書いてもいいんですか？いや、なんか仲間と一緒にとか、はい、こういうスキルで店をやってますとかっていうふうに、うん、まあ、それイコールそのスキルを身につけてもらいますとかっていうので成長するっていうのが 見えれば、
うん、
あの
それはそれでいい、
これ面白いなとか、
あ、
はい、ここをステップにして、はい、行きたいなっていうふうにして、はい、行きたいとかありますよね。
実際そういうの書いてる人っているんですか？
います、います。少ないです、だから。
あ、少ないってこと
ですか？はい。もう全然工夫してないんで、
あ、
もうすごくみんな、あの、まあなんか定型文決められてるかぐらいに同じような書き方で。
そうですよね。
はい。で、あの、肝心なところが休みはちゃんとどうなってるのかなとか、
はい。
あの、骨費ちゃんと保証してくれるのかなとか、福利厚生の部分とか、なんかその辺は、あの、うん、もう濁しだったりとか。
はい。あ、今の子たち、若い子たちはその辺、はい、
そこをガチッとちゃんと、
そうですよ、ね、
言わないと
ですよね、
はい、
そうか、そもそも応募っていうか、まあ、ポチッと押してくれないってことですもんね、
はい、そうです、
それがないと、はい、でプラスアルファそういう諸条件と、まあ、プラスアルファでそのコンセプト、
はい、
あとお店 その魅力であったりとか、はい、そういうのがあればなおよろしいってことですよね、はい、あ、
でここ入り口だからまずその話から言ったんですけども、はいはい、それを揃えるには、うん、自分のお店ってどういうお店なのかなって自分でちゃんと言えないとダメですよ、うん、
確かに、
はい、うちはもう肩こり首に関してはもう地域ナンバーワンだと、
うん、
でもう下はあのもう大学生ぐらいから、うん、上は70、80高齢者全部幅広く、
はい、
どんなあの肩こりでも対応しますみたいな、うん、あのやっぱ強みをが特徴を出したらこういう店いいのかなとか、ね、いやいや違うなとかっていうところで多くを求めない方がいいですね。広く浅くやると全然引っかからないので、だから全然ニッチでいいと思うので、やっぱ自分 あのところに来てほしいスタッフってどんな人っていう裏返しでお店の特徴がちゃんとバンってないと、
なるほど、
はい、
あ、勉強になりますね。そっか、まず自分の店舗の特徴を考えて、あ、洗い出して、でそれを出して、でそしたらそれに興味がある人が来るんですね。
あ、楽天さんであればうち社内で会議するとき英語ですよってもう先に言ってますから、
はい
はい、でユニクロだったらあの世界に、もう出ていくような人材を募集してますと、
うん、
っていうふうにすれば世界出て、うん、ね、あの本当は地元にずっといたいっていう人はもう農産業ってことですから、
あ、確かに確かに、
はい、っていうふうに歌って我が社はっていうふうにはっきりしてると、それはっきりさせないから、なんかあのこっちはこういう風な人が来たかったのに、あの、うん、求めてたのにっつって、うんうん、で蓋を開けてみたら違うって、うん、当たり前ですよ。自分が欲しいって言ってないわけ
ですよ。そうですよね、はい、そっか、最初にその辺をバンと出していけば、あの採用後 そのマッチングのズレというか、そういうのもなくなりやすいってことですよね。あ、
意外とそこの部分が、
ね、
あの、うん、自分でこういう人が欲しいとか、うん、自分のところのルールは、
うん、
あのちゃんとあのこういうふうにしてもらわないと困るとか、
うん、
っていうのをあの自覚しない、あるいは
あの、はい、
もう何も考えてないっていう方が多いので、うんうん、改めてそれを、うん、あの先に作るわけです。
あ、それはなかなかやってこなかった人も多そうですね。
ほとんどそうです。
あ、
例え話しますけど、例えば、
はい、
ある目的の場所 あのどうしても、うん、12時に着かなくちゃいけないと、
うん、
で駅降りて5分のところなんだけども、うん、なんとかこう汗がかいてバーってこう乗り換え来て、
うん、
で、5分前に着いたけども、
うん、
なんか目の前で、うん、急に倒れたあの高齢者がいたと、
うん、
でその人を助けてると、
うん、
その約束の時間に遅れると。
なるほど。
そういう時どうしますかみたいな設定を考えてるんですよね。あ、まあ、はいはいはい、目の前の信号が赤だったとかそういうのでもいいんですけど、はい、
どうする？
梅島さんだったらあのどういう人を取りますか？
やっぱり高齢者の方を助けてあげる方を取りたいなと思いますね、
はい、ああ、もう約束してることがそれよりも重要であってもあのそっちの方が重要だったらっていう。
ああ、そしたらそっち行っちゃいますね。
はい、あの、はい、それはどっちでもいいんですよ。 だからお店の方で、はい、いやもう借地上人に、定規にあの赤信号は必ず守れとか、うん、あの赤信号でも全然車来てないんだったら自分の判断で、うん、あのそこを渡ってもっていうそういう、うん、あの臨機応変な人が欲しいとか、うん、で今 あの高齢者の話しましたけどちゃんと、うん、最後まで面倒を見てくれる、うん、心優しい人がいいとか、うん、っていうのの、まあ、例えで今出したので、うん、それはお店のカラーなんで。
なるほど、
はい、
ああそういうものがあった方が、
あった方が
行動指針になって、まあ、アクションしやすい、行動しやすいっていうのがある
んですね。はい、うちのお店は、ちゃんとこういうルールでっていう時に、あのもうお客さん第一で、うん、もうお客さんのニーズに合わせて、いろいろ、まあ、あの、もう裁量がすごく任されている部分がありますとかっていうのを歌うんだったら歌えばいいと思います。うん、
ああ、なるほど、はい。そしたらそれに賛同してくれる人たちが集まってくるっていうような。あ、それは確かに。
いやいや、うちはもうマニュアルがバチッと揃ってて、これだけ実績ありますと。
はい。
で、これを、あの、きっちり回って、はい。さらにね、あの、新しい店舗の店長になるっていう、そういう人を求めてます。とかっていうね、
はい。
決まりきったことをちゃんとやってくれる人を求めてますとか、あの、そういうのもありですし。
そうですね。はい、その、あの、オーナー側にとっても、その時々によって、やっぱ取りたい人の、はい、まあ、が違うと思うんですよ、今おっしゃられた、はい、そのガチッとやってくれるなんかマネージャータイプの人が、はい、なんかもう1店舗を拡大するんだったら、まあ、自分の分身みたいな、はい、結構野心が強くてみたいな、はい、そういうことですよね。
そうです。
それをどういう人をじゃあ取りたいかってイメージをして、それを打ち出すっていうのがまず大事なんですよね、はい。
で、打ち出さないって、ね、あの、虹色の帽子をかけるから、
うん、
あの、幅広い人が応募してきちゃって、それは外れますよ。マッチング無理です。
それはそうですよね。
はい、
確かに、大人数来られても、本当にいい人いなかったら意味がないですもんね。はい、
それでも人を見分けるの難しいですから。
確かに。
はい、
だったら最初から少人数でもいいから、本当に自分が、は
い、もうこういう人が欲しい、
そう、この人っていうのは、ああ、なるほどね。ああ。それは結構ポイントですよね。
すごいポイントです、これ。
すごいポイントですよね。はい、いかにそういうのが発信できるか。
はい、
で、その前に自分のじゃあきちんと店のコンセプトを改めて考えてみましょうっていうのがもっと大事だと思います、
ね。は
い
は
い、
これ強気のお店の場合ですね。
あ、強気のお店のバージョン。ああ、弱気の店のバージョン。
弱気じゃないですけど、うち特徴ないなって、地域で、
はい、
まあね、はいはい、コミュニティのって、それ自身が、うん、あのポイントなんで。
うん、
そこを強みを、うちはこういう地域で、うん、あの一般的な人 の、うん、あの助けになってると、
うん、
でいろんな世代の人に愛されながら、もう、はい、あのもう20年やってますと、
うんうん、
で一緒にこのコミュニティ の、 あの、うん、ね、一コマとしてやってみませんかっていう強みを出すんです。
あ、そしたら確かにそういう人が来そうな感じがしましたね。
はいはい、
あ、自分はおばあちゃんとなんかお話しするのが得意とか、う
ん、なんか、
なんかそういう人が。
ギラギラした人じゃなくて、なんか優しそうで、
はいはいはい、
もうあんまり あちこち移動したいとかじゃなくて、そこにずっと
定着して、うん、そうですね、落ち着いてって感じで。
一緒にマイペースでこうやっていくような人が多分来ると思うんですよ。
確かに。
はい、だから自分がなんかあの自信がなくて、うん、まあ細々やってるっていうふうに思わないで、うん、あのもう客観的に、うん、あのそこは自分の特徴として打ち出した方がいいです。う
ん、ああ、それはなんかいいですね。確かに思いました、今聞いてて。はい、あ、さっきと全然違うコンセプトでしたけど。あ、なんかそういう人が来そうだなって。
いや、まあ確かにこの話を聞いた時に、うん、特徴があるとか、うん、もう結果をバンバン出してるとかギラギラしてる人は言いやすいんですけど、
うんうんうん、
まあそんな人たちばっかりじゃないのが現実ですから、はい、それはそれでちゃんと自分を客観的に見て、うん、あの自分たちはどういう、まあ、あの特徴かっていうのが述べられないとダメですよね、うん、
なるほど、
はい、
まあ、あとはどういう人材が今欲しいのかっていうのを考えた上で戦略的に出すってことですね、はい、ああ、なかなかいいですね、それ。確かに。なかなかでもできてる人も少ないんじゃないかなって今聞いて思いましたよね。はい。はい、
で、それで、
はい、
今度それが半分じゃないですよ。来てからどう
する
かっていうとこですよね。で、来てからは、
うん、
まあ、普通人間であれば、うん、かっこいい自分しか見せないですから、
うん、
まあ、だから、話半分だったりとか、うん、にしないと、まあ、こう、うん、あの口の上手な人だったら、
うん、
もうやる気ありますとか、
あ、確かに
私はこんなこともしたあんなこともした、
と
かっていう実績をバーって出すのか、
うん、
一生懸命やりますんでお願いしますって言って熱意だけを言うのか、 ていう風になってくるから、
あ、はい、
だからそこをちょっと見分けないといけない、
ね、ですよね。そこは何かあるんですか、見分けのポイントみたいな。
私がよくやるのは、うんうんうん、やっぱり趣味だったりやってきた仕事の話でどう関わったとか、う
ん、
まあその話ぶりで熱をちょっとっていう、まあ、主観的ではありますけども、どのぐらい本気でやってきたとか、
はい
はい、で履歴上、まあ、なんかどんどんやめていくっていうのは引っかかることは引っかかるんですけど、それに理由があれば、
あ、理由があれば、
その理由で、まあ、不器用にぶつかって理想はこうあるんだみたいな、
なるほどね、
うん、っていうのが何も考えてないで、うん、もうなんとなくやめちゃったとかっていう人じゃないかどうかとかっていうのを、うん、見ていきますね。
ちょっと嫌な質問してもいいですか。
いいですよ。
でも嘘をついてる人も多分いるんじゃないかなって思うんですけど、はい、その辺は。
いや、嘘は絶対いるんじゃなくて絶対いますよ。
あ、やっぱりそうですか、
はい、
まあ、そうですよね。人はよく見せようとしますから、
仕事を得たいとかいう感じで、はい、で20ももう後半になってきたら、うん、そういう修羅場じゃないですけども、
うん、
踏んでる人は平気で嘘つけるんで、
う
ん、
なるほど、
はい、だからそこの部分は見分けられないとこですよね、ちょっと
し、ああ、はい、まあそこはちょっと厳しいですよね、はい、
なのでできたらこれ採用するっていうじゃなくて使用期間を置いた方がいいです、う
ん、あ、そっか、それ、
これ意外と採用、いいね、まあ普通の企業で当たり前なんですけど、3ヶ月とか置いてから、
はいはい、
そこで改めて、まあ本人も自分の思ってたのと違うとかっていうのもあるので、うん、
確かに
お互いにとっていいと思うんですよ。
そうですね、
はい、だからしっかりと使用期間3ヶ月ぐらい置いて、でその時もちゃんとお金払ってあげて、
うん、
で実際に3ヶ月やってどうだったとか、
うんうん、
本人もいや、やっぱこの店が良かったっていう風になるのかっていうところで、もう一回、
うん、
そこで決めればいいと思うんですよ。
なるほど、はい、それはいいですよね、はい、
だ ぜひね、使用期間置いてください、うん、
え、逆に使用期間を置いてない
置かないでから即採用っていうところが結構多いんですよ。
ああ、
で、あと使用期間を置いても使用期間中は、うん、まあお金払わなかったりとか、
それ
ダメですよ、
まずいですね、
安くしちゃうとかって言うんですけども、使用期間も同じ、
うん、同じぐらいの待遇で、
はい、待遇で、
あ、
でその時やっぱ嘘ついてるのを見分けられなかったけども、うんうん、3ヶ月ぐらいのところで
確かに
どうかなっていうのをチェックすると。
それはでも絶対チェックできますからね、3ヶ月もあれば。
3ヶ月もあれば大抵は
ですよ、ね、
まあ、分かると思うんですけど、
あ、それ法律的にごめんなさいっていうのできるわけです
よ
ね。
3ヶ月で、
はい、
使用期間で従業員のちゃんと契約しなければ大丈夫です。
そうですよ、
はい、
あ、それはかなり有効ですね。
有効ですね。
あ、ぜひ皆さん、
簡単に即採用して従業員取って、
ええ、
で結構すぐ首切っちゃう人がいるんですけど、本当はそれダメですよね、
あ、確かに、
はい、本当は雇用の法律から言うと、一回やっとっちゃうと首切るのは相当難しいんですけど、
ですよね、
結構バンバン切っちゃってます。訴えられないだけ
で。ブラックな感じで。
はい、だけど、今、はい、裁判も簡単にみんな誰でもやるような感じになるから、そのうち痛い目に遭う人が増えると思うから、そこの部分はちゃんと、まあ、最初は、はい、雇わないけれども、採用する期間と、もう3ヶ月ちょっと準備期間を置いて、で、その時もちゃんとお金払って、はい、お金払う分すぐ辞めるときは辞められるっていう状態にしておけばいい話なんで、
う
ん、
そうですね、
はい、
なるほど、すごい体系的で分かりやすかったです。
あ、
ポイント3つあって、はい
はい、
ちょっといいですか、まとめに入りました。まず一つは入り口のところですね。
入り口ですね、
はい、これもかなり聞いてて大事だなと思ったのは、まずそのどういう人が来てほしいのかを想像する、
はい、
でもそれは自分の店のコンセプトをはっきりさせないとそれが出てきませんよっていうことですよね。
そうです、
はい、なのでまず自分のお店のコンセプト特徴をリストアップして、で今どういう人が欲しいのかなっていうのをきちんとイメージして、それを、募集ページ採用ページにしっかりと
載せると、こういう人はいらないって載せると、
はい、っていう
こういう人が欲しいと、
そうすればおのずとそういう人が集まってくるので、はい、ミスマッチも少なくて効率的に採用ができると、
はい
はい、っていうのは第一段階。
第二段階
で、第二段階は、面接のところですよね。
そうですね、
はい、
まあ、来ますんで、こう。
そうですよね。で、さあ、ごめんなさい、ちょっとポイントが僕忘れてしまったんですけれども、何でしたっけ、
面接のところで、はい、まあ多分あの着飾ってくるので、
はい、
で、自分のあの本心が出るとか、
はい、
あのまあ、癖のあるあの行動の部分をチェックするのに、過去にやった、
うん、
まあ、あの趣味だったり、
そうそうそう、ごめんなさい、思い出しました、
はい、仕事の内容について聞いていくと、
はい、うん、聞いていくと、
はい、
はい、で、まあ、その人となりみたいなのをそこで探ると、
はい
はい、で、まあ、これはまあ、で3つ目が一番大事ですよね。
3つ目大事ですね、
はい、でただそうは言っても本当にその、まあ、この価値とどうなのかなっていう部分は、試用期間でチェックをすると。
はい、そうですね。
はい。で、その3ヶ月なりの試用期間があれば、まあ、ちょっと違うなという人は、まあ、そこでごめんなさいもできるし。はい、
もう遅刻ばっかするとか。
そうですよね。
お客さんと 目見れないとか。
ああ。ですよね。はい、で、だからその辺がわかるので、まあ、もしそれクリアする人がいたら、まあ、それ晴れて、じゃあお願いしますということで。はい、この3つですかね。
そうですね。
ああ。確かに最後の使用期間は一番なんか大事なような感じはしますね。うん、
まあ、もっとあるといえばあるんですけども、はい、誰もがまずバーンとこう、うん、入れる3つのポイントからまず無難にこうやっていくと、
そうです
ね。いいと思うんですけどね。
わかりました。ぜひ皆さんこれは実践していただければと思います。はい。ちなみに先生、この3つの中で一番大事なのは何だと思いますか？
コンセプトですね。
あ、そこなんですね。
コンセプト。
ああ。
反対に言うと、そこがこと細かく、全部バーって細かくなればなるほど、
はい、
多分人を見分けるとこもそれに沿って、そういう人が来るとか、それに沿ってこう見るので。
あ、そこが一番大事なんですね。はい、僕、てっきり3番目の使用期間かと思ってましたけど。
ああ、まあ、使用期間もありますけども。
まあでも、その前ですね。
そこがきちんと決まってると、多分、同時にこっちの、育成の部分でも、
うん、
授業研修とか絶対いるじゃないですか。
はい。
細かくなればなるほど。
うん。
はい、だからコンセプトだと思いますね。
なるほど。ありがとうございます。先生、本日もためになる情報、ありがとうございます。
なんか、これで聞いて、やって、うまくいったとか、はいはい、いや、うん、全然そんなんじゃなかったっていうのをね、うん、なんかコメントいただけると思います、
ね。そうですね。ぜひ皆さん、はい、コメントお待ちしておりますので。はい。じゃあ、コンセプトが一番大事だということで、ぜひ皆さん、実践をしていただければと思います。じゃあ、先生、本日もありがとうございました。
ありがとうございました。
今日のポッドキャストはいかがでしたか？番組では土屋順次への質問を受け付けております。ウェブ検索でオランダ都市 DMT と入力し、結果に出てくるオフィシャルサイトにアクセス。ポッドキャストのバナーから質問項目をご入力ください。またオフィシャルサイトでは無料メルマガも配信中です。ぜひ遊びに来てくださいね。それではまたお耳にかかりましょう。ごきげんよう。さようなら。この番組は提供日本オランダ都市療法協会、ナレーションボイスアップマスターコーチ春でお送りしました。